東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けしていく情報バラエティ番組です。リスナーの皆さん、お久しぶりです。お元気でしたか？リサネーのビタミンサプリ、久々の配信となります。お休みいただいている間に季節はすっかり夏、今年の夏はまた一段と暑くなりましたね。日本でも観測史上初の記録や厳重警戒も出てしまうなど、猛暑の夏となりました。暑い夏、心配なのは熱中症ですね。皆さん、こまめに水分補給して熱中症にならないように気をつけてください。最近はよく携帯のミニ扇風機とかありますよね。あれも涼しくていいですね。リサ姉はいつもバッグの中に扇子を入れてるんですよ。だからね、先日も暑かったので駅のベンチで、もうこの暑さなんとかなんないのって思いながら手動でパタパタやってたんですよ。そしたらブイーンってね、隣に座ってた女の子がミニ扇風機回し始めたんですね。もう涼しげな風がすんごく気持ちよさそう。リサネもね、思わずスリスリ体を寄せていってね、一緒に当たりたくなりました。ハンディ扇風機、シンプルでおしゃれなデザインも増えてますから、リサネもマイ扇風機持っちゃおうかなってちょっと心惹かれてます。そしてまたここへ来てコロナ感染も増加しているということで、暑い中でのマスク生活も続いています。皆さん、暑さ対策もしっかりして、くれぐれも体調を崩さないように気をつけてくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第60回目放送、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、胸アツのスカイアクション、帰ってきたトップガンです。お休みしている間にもリスナーさんからいろいろメッセージいただいてたんですね。キワちゃん、たけしさん、明太子キューピーちゃんなどなど、リサ姉が最近見て面白かった映画は何ですかとのメッセージをもらいましたので、今日は最近感動した映画トップガンマーベリックをご紹介します。トップガンマーベリック、もうすでにご覧になった方もたくさんいらっしゃると思います。1986年に公開されたアメリカ映画トップガンの最新作、世界中を一世風靡したトム・クルーズさん主演のスカイアクションですね。トップガンは大人女子 大人男子の皆さんにも懐かしい青春時代の作品ですよね。リサ姉の番組でもこれはぜひ取り上げたいと思いました。映画の舞台はアメリカ海軍のエリート飛行士訓練校トップガン。若き天才パイロットを演じるトム・クルーズさんがもうかっこよくってね、リサ姉の、ね、知り合いでもこの映画を見てパイロットに憧れて実際にパイロットになっちゃった先輩とかいましたし、当時映画のファッションとかも流行りましたよね。トム・クルーズさんが身につけてたアビエーターサングラスとかフライトジャケットとかね、当時の高校生や大学生にはトム・クルーズさんの着こなしを真似て MA1 っていうジャケットも流行りました。リサ姉もね持っててしっかり着てましたよ。そんなね名作映画が36年ぶりに帰ってきたということで、公開前から期待も高まってました。最新作については制作主演を務めるトム・クルーズさんにも長年ずっと温めてきた思いがあったようです。とにかく制作に対するこだわりがすごい。トム・クルーズさん自身がね、究極のリアルをいつも追求されてる方なんですね。スパイ映画ミッションインポッシブルなんかでもね、毎回スタントは使わず自ら危険なアクションにもチャレンジされてますよね。だからトップガンマーベリックでのこだわりも本当にすごい。本物の戦闘機を使って撮影されていて、パイロット役の俳優さんたちは3ヶ月以上にわたる厳しい訓練プログラムを受けたそうです。実際の戦闘機に乗るためには飛行中の過酷な G 重力加速度に耐えなければならないんですね。ジェットコースターが最大 2G から 3G、戦闘機のねもう 7G とか 8G っていうのはねもう本当まともに息ができません。普通の人ではもう吐いてしまったり気絶してしまいます。アクロバット飛行もあり厳しい訓練は必須ということで、せっかくオファーがあっても受けられなかった俳優さんも多かったそうです。そんなリアルを極めて出来上がった映像、もうすっごい迫力があってリサ姉も思わず引き込まれてしまいました。物語も熱いですよ。教官となってトップガンに戻ってきたマーベリックが新世代トップガンたちとミッションに命を懸けるお話。ちなみにマーベリックというのは主人公のコールサイン、パイロットのニックネームのようなもので、マーベリックは一匹狼、変わり者っていう意味があります。教官になっても相変わらず型破りなマーベリックの指導に猛反発する訓練生たち。その中にはマーベリックのかつての相棒、親友のグースの息子ルースターもいるんですね。この2人の名前もコールサインなんですけど、お父さんのグースがガチョウ、息子のルースターがオンドリってね、鳥の親子じゃんってね面白い。それとね、前作で亡くなったグースに息子役のマイルズ・テラーさんがそっくりなんですよ。よくねこんなに似てる人見つけたなってびっくりしちゃいました。それとね、前作では大人のいい女っていう感じのケリー・マクギリスさん演じるチャーリー教官と訓練生のマーベリックのドキドキの恋愛が描かれてました。今作ではまた違ったタイプの大人のいい女、ジェニファー・コネリーさんが登場しています。成長したマーベリックの大人の恋、どんな風に発展していくのか、この辺も見どころの一つだと思います。前作を見てる人にはあの懐かしい主題歌デンジャーゾーンとともにかつてのトップガンの感動が蘇り、最高にエキサイティングな気分を味わえると思います。今作の主題歌はねレディーガガさんがかっこよく歌ってますね。先日20代の男子がトップガンマーベリック見ました、最高でしたって言っててね、彼は前作の時にはまだ生まれていなかったから一作目もあのテレビで見たんだそうです。マーベリックのかつてのライバル アイスマンとの絆にも感動したって話してて、あーやっぱり世代を超えてもトップガン感動するよねって嬉しくなりました。とにかく先日も来日されてましたが、トム・クルーズさん年を重ねても若々しくてかっこいいですね。今もファンに素晴らしい作品を届けるためにチャレンジを続けている姿、とっても素敵だと思います。胸が熱くなる究極のエンターテインメント、トップガンマーヴェリック。リサ姉の周りでもリピーターが多いんですよ。今はね 4D とかもあってすごい迫力で体感できますからね。リサ姉もまたリピする予定です。まだ見てない方もぜひスクリーンでチェックしてみてください。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、読み継がれる名作絵本、過去さとしさんの世界です。今回久しぶりの収録なんですね。お休みいただいている間にリサ姉にもいろんなことがあったんですが、今年の2月にリサ姉の母親が亡くなったんですね。母からはいろんなことを教わったんですけど、やっぱりねよく言ってたのが、思いやりと感謝の気持ちを大事にしなさいっていう言葉ですかね。母自身がいつも周囲の人に思いやりや感謝の気持ちを忘れない人だったので、その姿から学んだことも多いです。それからリサ姉は小さい頃からすごく好奇心が旺盛な子供だったんですね。
これは何？どうしてそうなるの？ってね、
もう次々にいろんな疑問が湧いちゃう子供だったんです。そんな私を母がちゃんと受け止めてくれて、何かしらね、調べてごらんなさいってね、図書館に連れて行ってくれたり、図鑑や本を買ってくれたり、そこからすごく興味を伸ばしてくれたんですね。今こうやってラジオでリスナーの皆さんにいろいろお話しできていることも、そんなことが原点になっているかなって思うんです。母は本が読みたい私に早くから字も教えてくれたんで、リサ姉は幼稚園に入る頃からたくさんの絵本を読んでました。絵本が大好きなんで、今でも本屋さんに行くと絵本のコーナーにも必ず立ち寄っちゃうんですよ。そうするとリサ姉が小さい時から好きだった絵本がたくさん並んでるんですね。やっぱり素敵な絵本っていうのは世代を超えても読み継がれていくものなんだなと嬉しく感じます。そんなわけで今日はリサ姉も大好きで、読めばみんなの心も温かくなる絵本の世界をご紹介しようと思います。好きな絵本ねたくさんあるんで悩んだんですけど、今回は過去さとしさんの絵本です。可愛いだるまちゃんが愉快なお友達といろいろな体験をするだるまちゃんシリーズ。楽しいお店がいっぱい出てくるカラスのパン屋さんシリーズ。子供たちも大好きですよね。幼い頃過去さとしさんの絵本が好きだったっていうリスナーさんも多いと思います。リサ姉もねだるまちゃんが大好きで、中でもねお気に入りだったのがだるまちゃんと雷ちゃん。だるまちゃんがね空から落ちてきた雷ちゃんと雲の上の世界に遊びに行く話なんですが、雷公園のプールがねとっても楽しそうで、リサ姉も一緒に行きたいなってずっと思ってました。また佳子さんの絵本ってとっても描写が細かいんですね。そしていっぱいものが出てくるんです。
例えばカラスのパン屋さんのパンとかもたくさん種類があるんですよ。動物の形だったり、お花や果物や野菜の形だったり、サッカーボールのパンとかね、子供たちにそれぞれ自分の好きなものを見つけてもらいたいっていう加古さんの優しい思いが伝わってきますね。今日前半のコーナーでトップガンの話をしましたけど、実は加古さん自身も最初飛行士になりたかったんだそうです。でもね、目が悪かったので飛行士にはなることができず、東大の工学部を卒業されて技術者になったんですね。学生時代からセツルメントの社会活動などを通して子どもたちと触れ合いながら紙芝居なども創作されていたんだそうです。そんな加古さんの絵本からは子どもたちへの愛情がたくさん感じられます。工学博士でもあった加古さんの絵本は自然や科学、社会や文化などをテーマにしたものも多いんですよね。絵本を通して未来を生きる子どもたちに多くのことを知ってもらいたいという願いを込めて、加古さんは生涯にわたってたくさんの絵本を創作されました。現在東京渋谷の文化村ザ・ミュージアムでは加古さとし展、子どもたちに伝えたかったことが開催中です。リサ姉も早速行ってまいりました。もうね、懐かしい絵本がいっぱい。初公開される加古さんのみかんの大作や創作の原点となった紙芝居なども見ることができます。夏休みなので親子で訪れている方もたくさんいらっしゃいました。世代を超えて読み継がれる絵本、ワクワクした楽しさの中に学びや想像がいっぱい詰まって子供から大人まで魅了する加古さとしさんの絵本の世界、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。9月4日までの開催です。それでは本日もラストはビタミンチャージで聞いていただきましょう。リサ with 海鮮シスターズで元気が出るパワーソング、ビタミンサプリ。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージし、夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。ビタミンサプリ、
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、胸アツのスカイアクション、帰ってきたトップガンをテーマに、世界中で大ヒットしている胸が熱くなる胸熱なスカイアクション、トム・クルーズさんのトップガンマーヴェリックをご紹介しました。
そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、読み継がれる名作絵本加古さとしさんの世界をテーマに、世界中で愛され世代を超えて読み継がれる絵本、未来を生きる子どもたちにたくさんの素敵な絵本を書いてくださった絵本作家加古さとしさんの世界についてお話ししました。ここで一つ告知があります。リサネーが2018年に日本代表で出場させていただいた TKS ミセスインターナショナル、今年は12月にシンガポールで世界大会が開催されます。現在日本代表募集選考中です。今年も世界各国から素敵な女性たちが出場します。きっかけはね、人それぞれでいいと思うんですね。何十代かの節目の年の記念にとかね、リサネーはそうでしたよ。またコンテストをきっかけに活動の幅が広がって、今後のチャンスにつながる可能性もあります。世界大会に出場できれば世界中に素敵な仲間もできます。挑戦することで自分を磨いたり、たくさんの学びも得られると思います。詳細についてはTKS ミセスインターナショナルジャパンの Facebook もしくはインスタの方をご覧ください。お問い合わせもそちらからメッセージをお願いいたします。各部門ありますので、年齢にはとらわれずぜひチャレンジしてください。出場された方は、後でね、リセネーの番組にも来てもらって大会の様子も報告していただきたいなーなんて思っています。リサネーも皆さんのチャレンジを楽しみにしていますね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサの Facebook やリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第60回目放送、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、これにて終了です。ここまでのお相手は、果物大好き、今年の夏はジューシーで美味しい桃にハマっているリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。